他方ですね、使徒パウルは返す刀でですよ、最も小さいものである、神の教会を迫害した使徒と呼ばれるに値しないものです。私たちにとってみれば、まあ奉仕者の名前でもいいです、奉仕の名前でもいいですし、ね、私はキリスト教徒でもあるって、ね、キリスト者である、キリシタンである、呼ばれるに値しないものである、いいじゃないですか、上等ですよ。パウルはですね、神の恵みによって今の私になりましたと言ってるんですね。第一コリントの15章の10節、ところが神の恵みによっては私は今の私になりましたと。自分の力でなったんじゃない、自分の何らかのね、予的なスキルでね、それを、まあ、国家試験なりね、まあ、いろんなものありますよね。そういった処世術、とか対人関係スキルとか心理学とか、そういったもの、まあ、心理学といえばね、PHP 文庫なんか読めばいいんじゃないかっていうね、啓発本ですよね、いわゆるね。そういったものでは、今の私にはなれなかった。なったら困るんですよ。神の恵みによる私じゃなきゃいけないですよ。神の恵みによって私は変えられていくのであって、私の中から一切の変える力が出てこないことを認めること。これが、いわゆる、神の御前にひれ伏して礼拝することの意義であります。神の恵みがなかったら今の私にはなれない、こういう告白やら証を持ってない人間が何がキリスト者というんですか。神の恵みがなかったら礼拝もできないし、祈ることもできないし、キリストの血と体に預かることもできません。すいませんでした、こういう砕きの心、悔いた心がない人が秩序を生み出していくんですよ。証にならないようなことを、未信者がつまずくようなことを、キリスト者を悲しませるような存在になってて、知らぬは本人ばかりということになる。これ何のこと言ってるかというとね、誰かのこと言ってるわけじゃないですよ。あえて言うのは自分自身のこと言ってるんですよ。で、キリスト者いつも識別において、自己検証において、己に焦点を当てなければいけない。それは自分自身で気づくことじゃなくて、神の恵みたるキリストによって、キリストの語りかけと言葉によって、そしてその言葉に応答する礼拝や聖餐式を預かることによって、あるいは祈りにおいて、キリスト者の厳しい友からの言葉の一つ一つによって気づかされていく。まあ、別に厳しくすれって言ってるわけじゃないですよ。本人にとっていくら優しくて愛の言葉を他の人が言ったとしても、本人が高ぶってれば厳しく聞こえちゃうんですよ、どうしても。でも本人がすごくね、すぐ悔い改めるダビデのような人であればね、全然平気さ。預言者ナタンにダビデがね、あなたはね、罪を犯したって言われた時にね、はい、私は罪を犯しましたって、すぐもう、これが悔い改めに開かれてる人ですよ。そういう人であればね、全然痛くも痒くもないですよ。神様前で一旦認めてね、そこから始まりますけどね、悔い改めの道がね。で、そして私に対するこの神の恵みは、無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きましたと。で、重要なのは、働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、というのね、言葉ですよね。だから私たちが何かいいことした、ね、そしたら神様の恵みです。何か悪いことした、それは自分の罪ですと。こうやって区分けしていくわけですね。住み分けしていくわけですね。もし他の人たちより優れてる点があって、そこを褒められたらね、まあ笑顔でありがとうっていうふうに言うのもあれですけれども、それよりもね、いや、そんなものではございませんと。私のうちに働いた神の恵みでございますと。ローマ書において使徒パウルは全ての人が罪の下にあると断定した、上でですね、神に対して人間の誰も彼もが、こうであるっていうことを言ってますね。義人はいない、一人もいないと。私たち全員がですね、罪の告白を罪の告発を神の言葉によって受けている現実を 突きつけているわけですね。なんでかっていうと、当時新約聖書は完成していませんでした。ローマ書が書かれていた時もちろん当たり前ですけどね。だからあの使徒パウロは旧約聖書、当時聖書って言ったら旧約聖書のことを言いますから、それを、福音化して、信仰へ導くためにはまず自分自身、己が罪人であるということ、その己の罪意識っていうものに導かなければいけないから、旧約聖書から引用して、使徒パウロの思想ではなくてね、キリスト教思想は何の役にも立たないですよ。それが神の言葉を解き明かすのに役に立つのでなければ、キリストに対する信仰へと促すものでなければということですよね。でも使徒パウロの書簡を読めば読むほどですね、どれだけ使える知識ですね、まあいろんな知識をパウロは持っていましたけどね、キリストを信じる以前、きちんと旧約聖書を引用して、全人類が罪の下にあるっていうことをね、告発しているっていうことを代弁したわけでありますね。代弁したというか直接引用したわけですね。ローマ書の3章の10節から12節、次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。異教の中でね、私は悟りましたって言ってる人いるかもしれないけどもね、悟れるって言うんだったらキリスト必要ないんだよっていうことを言ってるんですよ。信じなくてもいいんだよって言ってるんですよ。自分が正しい人で人々を見下すものであるならば、あの律法がパリサイ人のように主税人のような祈りができないんであるんだったら、ね、私は義人である、その一人であるっていうのであるならば、キリストはいらないんだよって言ってるんです。福音はあなたにとって無益ですよって言ってるんですよ。神の恵みは無駄になったっていうことを言ってるんですよ。これ聞く耳あるかって話なんですよ。それでデモとかだけどとか、そうは言ってるけどもっていう言い訳がましい、範囲接続詞が、バッドビコーズが出てくる人たちっていうのは、全然キリストの、が何のために十字架で死んだこと分かってない。分かってない上でね、御言葉を聞き続け、キリストの血と体に預かり続けるんだったら、見込みありますよ。分からないまま主をどうか、私を教えてくださいっていう人だから。わからないままね、あの人わからないからって責めちゃダメですよ。そんなのね、そんなのわからないって言ってる人が一番わからないんだから、その人の身にもなってあげてくださいよって。だからそういうのが教会なんですよ。教会ってなんとか教会っていうのが教会なんではなくて、愛ですよ。神の愛をその人に伝えるかどうかっていうことですよ。まあできることとできないことはあるけれどもね、できる範囲の中で背伸びをしない感じでね、キリスト者たちが、弱い部分を大切にしていくこと、これがキリストの体なる教会ということであってね、聖堂とか教会堂っていうのはね、後付けですよ。集まるのに便利だからっていうだけの話ですよ。まあ言っちゃえばね、なんでかというと聖堂とか会堂の、中心的な存在っていうのはね、エルサレム神殿なんですよ。エルサレム神殿よりも神聖なる建物ってないんですよ。それ今どうなってますか？嘆きの壁一つしかないでしょ。ボロボロになって廃墟になってんだ。で、本当の神殿はキリストの体なる私たち一人一人の体であるって言ってるんですよ。聖霊を宿したね。なんで聖霊を宿したかというと、キリストを信じたら聖霊が降臨したからですよね、私たちにね。同じ聖霊を持つ人たちは交わりを持つようになるわけです。なぜかというと、私たちはキリストと人格的な愛の交わりを持っていると自称するのであるならば、他の人たち、他のキリストを、同じキリストを信じる者たちとも交わりを持つようになるからであります。これは三位一体の愛の神秘ですよね。そうじゃなかったら、ちょっとユニテリアン的傾向が自分の中にあるのかなとか、交わり不要とするものだからね、唯一信教っていうのはね、唯一にしてアタナシオス神女に書いてるように、唯一にして三位のお方は愛の関係体としての、完全な存在者なんですよ。存在あふれる、だから私たちは失われたものと呼ばれています。神の御前に、から離れたものは 己の存在っていうものをね、の基盤っていうものから離れたっていうこと、まあちょっと東方正教会的に言うとね、それを罪というのであります。存在の喪失、神から、神は存在者なんですよね。そしてその、存在意義っていうと、存在とその存在意義っていうもの、私が何のために生きるかっていう意義づけをしてくださるお方、唯一の存在者なんですよ。存在ってなんか哲学的概念で難しい、わかんないって、そんなことじゃなくてね、あなたがあなたであるために、存在者である、今も生きておられるアブラハム、イサク、ヤコブの神である、ね、主を信じようということですよね。で、それを神の、子たちの姿はね、キリストにおいて、神の子は人の姿を取りましたからね、私たちはそのキリストの姿に似せられて、存在の喪失状態から存在の回復状態へと途上にあるということであります。これを聖化と言います。神の国への旅路の、途中ということであります。でもそこで いつも常に痛感しなければいけないのは、キリストと一緒っていうのはね、語呂がいいかもしれないけど、キリストと一緒にいるためにはですね、キリストがおられるところに自分もいたいと願うためには、己がどれだけ悲惨な罪人であるかっていうことを分からなければいけない。自分がどんなに不正なものであり、ね、義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない、こういうね、存在喪失における神の言葉の説明っていうものを受肉させられていかないとね、ひれ伏して神を礼拝することはできないんですよ。する必要がないからだって。自分自身の中で一点一角でも自分自身の正義っていうものを残している人っていうのは、義人とか義家って分かんないですよ。神の義って分かんないですよ。だって自分自身が1ミリでも義を残してたら、神の義はその1ミリを裁くからね。でも裁かれてることに気づかないって相当重症ですよ、それは。だから常にキリストの十字架の服従の死をね、顕微の死を思い起こしながらね、己自身は何者でもない、神にだけあり余るほどの存在のと、そのね、人生の意義のね、御心というものが広大に広がっているのであってね、私自身はね、神を求めるものでさえない、無用なものである、善を行えるどころか悪しかしない。なぜかというと、自分自身には聖霊によって支配されなければ、肉を除去することはできませんのでね、キリスト抜きで行動しようとする、悪を諸々の罪という形で犯してしまうものに過ぎないからだと。神から離れていること、その結果無用のものとなってしまったこと、すなわちこれが罪人として処罰を受けなくてはならなかったという現実であります。こんなことが日常生活の何の役に立つかという質問をすること自体が、ちょっとセンスがないというか、愚か者っていうふうに一言で言われるものなんで、なんでそんな筋合いはないわっていうふうに反論するものに対しては、自分自身が罪人であるということはわからないということは、要するに、キリストの愛もわからないということになるわけですよ。そして日常生活の中でキリストの愛を立ててですね、信頼してですね、神に寄りすがって、礼拝し続けていって、祈り続けていってね、願い事を神様に知られていくっていう世界も別にあったらそれはそれでいいし、少し足りなくても別にいいやみたいなね、遠征主義者になってしまうわけですよ。で、私たちはそういうものでとしてではなくて、そのような厳しい現実を、突きつけられたね、残酷な状態に置かれているんだっていうことをね、いい加減もうね、認めなければいけない。これはまあ未信者に対しても言えることではありますけれども、キリスト者だってそうですよ。リアルでも SNS でもそうですけどね、腹の中でね、あるいは SNS だったら言葉で明記されますけどね、みんな偉そうなことばかり言ってるでしょ。 だからその偉そうな事柄をね、誰かその自分自身の一番近しい人を愛するためにね、その知恵や知識をね、偉そうなことを使えてるかっていうと全然使えてない。聖書研究してるだけでしょ、うん、あるいはその教会の教派の歴史を勉強してるだけでしょ。いや、いいんですよ別に。その教会の教派にまあ、ツリー上にね、所属しておって、そこのところにこの人を導きたいからということでね、そしたらいろんな質問飛んでくるから、ね、他の教派とどう違うのって言われるから、いや歴史をちょっと勉強しなきゃいけないからね、なんとか歴史、なんとか派のキリスト教奨励みたいなものをね、読んださーって。そしたらそういった近しい人ね、教会に、自分自身が所属している教会に来てね、一緒に礼拝したいと思っている友達がね、あるいは愛する人がね、に対して答えを優しくそらんじることができるじゃないですか。わからないから、愛するためにわからないところで、愛するために不備があるから弁明する準備として学ぶんですよ。学びの目的は愛なんですよね。それ以外の目的になってしまうとどうなるかというと、高ぶりになるって言ってるんですよね、第一コリントでパウロはね。勉強のための勉強、愛以外の、神の愛を目的としない、隣人愛を目的としない勉強っていうのはね、ただのお勉強ということになりましてね、それは無駄な時間ですよ。しかし、じゃあ自分はね、今その、まあ、私のこと言ってるんですよ、これはね、私のこと言ってるわけですけども、自分はね、無駄な時間を勉強に費やしてるんじゃないか、祈りって言ってもなんかちょっと形だけになってしまってる、心から本当にね人を愛するために祈ってるかなって、まあ、もう本当にもう何もかもね、告発されたらね、義人はいない、一人もいない、神を求めてもいない、自分自身しか見えてこない、神様から離れてるわという自覚しかね、痛感せざるを得ないんですよ。だから主よどうかね、聖霊によって学ぶことができる、特に書物からというよりは、書物を通してキリストの生き方から、キリストが父なる神様に対して持っておられた信仰を学ばさせてください。自分自身の信仰をね、深めるっていうことは、キリストの信仰に着地するために深めていくんですよ。自分自身の罪をね、痛感して掘り下げ作業を していくことが大切だって最初に言いましたけども、それは神様をもっと愛して、隣人をもっと心からね、取り出して祈っていくためにね、自分自身の罪を掘り下げていく。なぜかというと、自分自身の罪を掘り下げていけばね、他の人の罪裁ける、見下して裁けなくなるからですよ。どの口が何言うっていうね、話になるわけですから。だから他の人を裁きやすいとか、他の人から影響を受けやすいっていう人は、まず自分自身の、と神様との関係を掘り下げてないっていうところにそれは起因します。で、それが抽象的な神様との関係というのではなくて、極めて親密で愛が込められて人格的な関係、一対一の関係でなければいけない。で、一対一の関係をきちんと信仰者として、その罪の許しにおいても神の愛においても確立したいと志している人は、それがまだ全然なってないっていうふうに、足りてないっていうふうにね、思っていたとしてもね、そういう人たちは本当にキリストとを通して神と一対一の関係を築いている人たちと交わりを、なんかこうね、持てるように導かれていきますよ。でも制度や組織的なね、教会の中で、まあ、私たちがするとちょっと窒息してしまうような環境でありますけれども、そういう中でキリスト教会の世渡り上手っていうかね、界隈渡り上手っていう人たちいるんですよね。宣教団体にもね。キリスト教の、社長がやってるね、キリスト社の社長がやってる会社でもそうです。で、そういう人たちは、立ち回りがうまいのは、まあ一つの能力だとは思いますよね。まあ他のキリスト教以外のね、一般企業でも通じるんじゃないか、通用するんじゃないかっていうふうに思って励ましますけれどもね。しかし、私たちが 世における企業に派遣されているにせよ、教会内の奉仕者に派遣されているにせよ、そのハイブリッドで、導かれているにせよ、何にせよですね、自分自身が、罪であり悪である、キリストにおいてでなければね、他の人々を神様よりも先走って裁いてしまう、他の人々に共感しすぎちゃって、同情しすぎちゃって、自分自身のメンタルがやられてしまう、世の中の悪に感化されすぎちゃって、パニックに陥ってしまう。それはなぜか、まず神様とキリストを通した一対一の関係、三位一体の神の愛の交わりの中で自分自身が再形成されていかなければいけない。自分自身の存在意義を三位一体の愛の関係の中から育まれていく必要があるわけですよね。だから神様と交われば交わるほどですね、キリストの十字架を通して交われば交わるほど自分自身の、が愛されているということが分かってくるから、どうなるかというと、失われた自分が帰ってくるんですよね。本当、神様の懐にキリストと一緒にいた自分自身が回復していくわけですよ。そしてそれは明らかにリアリティのある己であるということが分かってくるわけですよ。キリストを信じる者としての、リアルっていうものが回復していく。神の言葉の意味付けにおけるね、癒しということになります。本来は罪人として神の怒りのもとで処罰を受けなくてはならなかった私たちはありませんけれどもありますけれどもね、そのような残酷な状況っていうものをキリストは打破してくださったということを信じるか否かということですね。それはね、自分自身の今の生活がうまくいっていようがうまくいっていまいが、双方に通じる信仰のスタイルなんですよ。主が求めておられる信頼そのものなんですよ。キリストに対して、自分自身は罪人であります、神から離れたものであります、失われたものでございますと。だから憐れんでくださいという言葉が出るのであってね、ここのローマ書のね、3章の12節に無用のものとなったってありますね。この無用のものとなったっていうね、ことはギリシャ語でアヒリオっていう言葉が使われているんですけど、役に立たなくなるとか腐敗堕落するっていう意味なんですよ。だから単に、神様にとっても人々にとっても無用のものになった、有用であるなっていうふうにね、高ぶってるのは自分だけですよ。何らかの役に立ってるもんである私は、無用のものである、役に立たないものである、しかも罪において罪人として腐敗堕落が一層進んでいるものである、それを止めるのはキリスト信仰しかない、父なる神様しかないのである、このように言える人に神の恵みっていうのは働くんですよ。いや、私は有用ですよと、役に立ちますよと。腐敗堕落はね、最近罪を犯してないからそんなんでもないですよって言ってる人と一緒に祈るっていうのはなかなか難しいです。だから私たちが交わるとしたら何を交わるかっていうと、キリストにあってね、もちろん神様の愛で交わるんですけど、神の言葉で交わるんですけどね、お互いどれだけね、元気そうに見えて神の御前ではね、罪人の頭であるかっていうこと、弱さを白状し合っていくっていうことですよね。以前も何度か触れましたけどね、そういう弱さのね共有っていう祈り会の、グループに、ある教会に所属していた時にですね、私が、いい感じでですね、グループが形成できていました。ところが本当にもうすごく世での働きはすごい尊いね、営業の仕事をなさっている方でね、多く献金なさっている方でね、全然素晴らしい方でもあったんですけども、その方がですね、教科学校の教師をしてはいるんですけどもね、 要するに忙しさにかまけて教会に関与しないっていう人ではなかった。ちゃんと教会に関与する人であった。しかしですね、その弱さを共有するグループにはですね、同世代の交わりとしてはね、なかなかこう来てくれなかったわけですよね。来てくれて大体半年に2、3回みたいな感じで。これ結構参加率って重要でありましてね。どうなるかっていうとですね、その弱さの共有でグループがそれまで弱さの共有まで徹底できてなかったんだけど、集まってくる人たちが、まあ私も伝道しましたけれども、非常にこう肉体の棘を持っている方々とかね、いろんな問題の棘を持っている方々が集まってきてね、この一点においてはもう本当に自分はもうダメだっていう人がどんどんキリスト者になっていったんですよ。で、祈る時っていうのはもう本当にこう弱さに徹して祈ってたわけです。主善人のように祈ってたわけですよ。神様、罪人の私を許してくださいって、憐れんでくださいって、そういう祈りの中で突如としてですね、そういうグループの変化っていうものを知らないその営業マンの方がパッと入ってきて、いや、みんな聞いて聞いてっつってね、久しぶりみたいな感じで明るくね、今度ちょっと祈ってもらいたいことがあるんだけどさって、他の人たちに何か祈ってあげれることはねありますかって、下手に出てちゃんと参加するんじゃなくてね、突然こうね、参加した途端にね、元気あふれてね、別にいいんですよ、元気であることは。元気はいいんですけど、つまずきにならないように元気でいてねって話さ。みんな弱いんだからさ。グループの雰囲気もね、本当に愛に満ちたものであってね。涙うるうるの状態だったわけですよ。みんな、苦しくて。誰も苦しみたくて苦しんでる人なんて誰もいないんですよ。だけどどうすることもできないから教会に集まるんでしょ。だから兄弟姉妹と交わるんですよ。だから神様助けてくださいっていう祈りが響くわけですよ。他の人たちに。神様もそれで心を動かすわけですよ。それをね、入ってきて突然ですね、祈ってもらいたいことがある。いや、いいですよ、そこまでは。今度ね、昇進試験がある。実績からすればね、営業実績からすればいつも結構トップに入ってるからね、安心だとは思うんだけど、ちょっとね、突破できなかったらね、苦しいからね、昇進のために祈ってくれって、もうみんなドン引きしてましたよ。いや、教会はね、ご利益宗教の場所じゃないから、そんな人いらないんですよ、はっきり言ってしまえば。もしそういう自分の力でやっていける人、神の恵みがなくてもやっていける人、自分の願い事を叶えるためのご利益な祈りしか求めてない人がいるなら、ここはあなたの居場所じゃないですよって。まあその時は久しぶりだったからね、その人がつまずかないように、いつも元気でつまずきの要素一つもないんですけども、でもまあ私たちの方で一肌脱いで、みんなは、本当に互いにね、深い祈りで精霊に満たされて、必死になって時間をかけてですね、祈りたかったところをね、彼のための祈りになると精霊が働かないから、もちろん当たり前ですから。ご利益の宗教、ご利益的な祈りに、どうして御霊が働くっていうんですか、働く余地ないじゃないですか。ありのままのエゴを丸出しのね、祈りの意向を祈ることなんてね。みんなのもう誰にだってできること、どんな宗教にだってできることなんですからね。キリスト教じゃなくたっていいんですよ、別にね。だからもう昇進できますようにって、通り一辺倒の祈りしかみんなね、出てこないんですよね。いや、本当はさ、もう少し深い祈りしたいですよ、弱さを共有するグループとして。だけども本人が昇進のこと、神のことじゃなくて、隣人を愛することじゃなくて、その参加をもってした他の人たちに自分がどのような愛の祈りをできるかっていうことを忘れてね、いきなり自分自身の、日常生活をバッてこういうふうにね、持ってくるのはいいんだけれども、その日常生活はこうでなければならない、こうでありたいっていうね、そういうご利益的なところがあったから、そういう祈りってね、祈られたらもう使い古されて終わるんですよね。それでまた来なくなるわけですよ。なので、私たち本当に気をつけなければいけません。うまくいってるからどうとか、うまくいってないからどうとかじゃなくてね、 いつだって祈っていかなければいけない。そしていつだって心を砕かれてね、自分自身は、役に立たないものでございますと、アヒリようなものでありますと、腐敗堕落しているものでございますっていう覚悟を持って、自己認識を持って、でそういう自己認識って、人の姿を取ったキリストの神性と完全な人間性の顕微をね、信じて教えられて、兄弟姉妹から受肉化させられていないとわからないんですよね。そういう人ってのは他の教会行ってもね、やっぱり自分自身の強さでね、自分自身の健やかさでね、多くの人やっぱりその知らないうちにつまずかせてしまいますよ。元気であることはいいことです。その元気を愛のために使うのか、それとも自分自身のエゴのために使うのか。知識もそれ自体は良いものです。それ自体で罪なものは、悪なものは、邪悪なものはありません。その知識や知恵といったものを、その人の隣人にどう愛のために使っていくか。で、第一テモテの一章十三節、私は以前には神を冒涜する者、ここでも言ってますね、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。使徒パウロはずっとね、自分自身が神の恵みによらなければ、主の憐れみによらなければっていうところ絶対忘れてなかったんですよ。そういうところでね、本当に キリスト者同士としてね、礼拝できるっていうのはね、祈れるっていうのはね、交われるっていうのは、ね、本当素晴らしいことですよ。まず緊張感ないですからね。同様に主の恵みはキリストの中の、信仰と愛と一緒に満ち溢れたため、単に私は腐敗した罪人っていう意識と同時にですね、罪人の頭、罪人の筆頭格、にもかかわらずですね、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたことは憐れみとして、神の恵みは受け取らせるものなのであります。第一テモテの1章の14節から16節、私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られました。他人を裁いたり、人々を見下したりする人たちを救うために世に来られたわけじゃないですよ。健康な人、すなわち義人を救うために、正しい人を救うために来られたんじゃない、罪人を救うために。神の恵みに よらなければ箸にも棒にもね、かからない人を救うために来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるには大するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。まあ、例えば昇進するにしても、そのためにね、昇進する資格がないものだけれども、昇進することによって自分は教会にね、給料上がるから、このように献金することができる。昇進することによって、まあ、あるいはね、立場が安定して休むことが多くなる、許されるようになる。なので楽になるから、もっと教会の奉仕に己を捧げることができる。だから祈ってくださいって言ったら、みんな力いっぱい祈ってくれますよ。自分の私生活が良くなるためだけに祈ってっていう人のために祈るのはなかなか難しいですよ。その私生活がね、自分他の人たちに還元しないものであるならば、自分の強さのために祈ってくれ、さらに強くなるために祈ってくれ、いやそうじゃないでしょ、もっと弱くなるように、もっと謙遜になれるように祈ってください。昇進の話が来ているけれども、それで私は高ぶる危険性があります。砕かれるように祈ってください。御心ならば閉ざすのもよし、御心ならば他の人たちを教育係として模範となるためにね、どれだけ神様に祝福されて、それでは教えて、愛を持って教えたいから、後輩のみんなはね、手柄取るなんてそんなことしないから、そういう心を与えてくださるために、重要な役職を御心ならばお与えくださいって祈ってくれませんかとか言うんだと、みんな切実に祈りますよね。 まあ首都パールは、まあそうは言っても肉において誇っていたではないかという反論があるかもしれません。私たちもそれは気をつけなければいけませんし、しかし首都パールが言っていた肉における誇りっていうのは違うっていうことを、まず言いたい。みんなが肉において誇ってて高ぶってる時に、誰か一人でも謙遜な人がいれば、キリストにおける謙遜の信仰を持っている人がいればね、そういう徳を、立て上げられていることがなければやっていくことができないっていう感覚を持っている人たちの存在貴重です。ピリピ書の3章の4節から6節、この時使徒パウロは、肉においてお前は誇るところが何もないだろうっていうふうに批判されていたと思われます。人間的にはということです。ただし私には肉においても頼れるところがありますと反論するわけです。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでしたということですね。律法の行いによって、どうこうっていう、その立法による義については非難されるところないっていうことは、まあ要するに立法主義って言われますし、ユダヤ教の立法の限界っていうふうにも言われますけれども、それがなんでダメなのか、ね、立法も信仰にプラスアルファしてね、立法の行いもつければいいじゃないかと、ね、それがなぜダメかっていうと、その行い自体は神の備えられたものを信仰で受け止めて、それを聖霊によって委ねて発揮すれば、実践すればそれでいいんですよ。その実践する時と場所っていうのは神の主権に基づくものでありますから、ただ神に信頼してればいいわけ。でもそうではなくて、律法に定められてるからこうしなければいけない、ああしなければいけない、教会で定められてるからこうでなければいけない、ああでなければいけないっていうの、そういう主義主張がどうしてダメなのかというと、救われないからです。そういう信心協力説的なね、ハンペラギウス的な考え方では救いの確信を持ってないからです。でもキリストに対する信仰とによってね、悔い崩れた魂になれますよ、そして神様の恵みによって今の私になれますよって言ったらどうですか。キリスト者になってからもただ許されて、そして悔い改めの日々を送るだけですよって、どんどん弱くなっていきますよ、どんどん強くなっていくんじゃなくて、どんどん自己肯定感が上がっていくんじゃなくて、どんどん砕かれていきますよ。そして使徒パウロは最後に何て言ったかって、至牧書簡の中ですよ、私は罪人の筆頭格であるっていうふうに言った、罪人の頭だっつってんですよ。あ、まあ、罪人の筆頭格、罪人の頭、頭ってプロートスっていうギリシャ語が使われていてね、最も重要なとか第一のっていう意味でね、筆頭格とか筆頭者っていうふうに訳せるんですよ。罪人の中でも最もひどい人間だっつってるわけですよ。使徒パウロが使徒でありながら神の働きに応答して、全ては神の恵みに栄光を期していった、自分は小さなものに過ぎないと、そういう人生を送って最後の最後で書いた文章は、私は罪人の頭、罪人の筆頭格、キリスト者において、誇れるところっていうのは、その罪人の筆頭格である私たち一人一人がキリストを信じることのみによって神の義を、受けていく、受け続けていく、たとえ罪を犯しても許しに預かっていく、まあ第一ヨハネの2章に書いてある通りであります。ところが、使徒パウルはそのような肉の誇りを何と考えているいましたか。私たちも誇る部分あるんじゃないですか。まあ何とは具体的にあんまり言わないけれどもさ、あるはずです。しかし使徒パウロは肉の誇りを、キリストを信じる以前の、あるいはキリスト信仰がまだ全然回復してない時の、肉の誇りっていうものを損失と考えていたんですよ。これを受け入れるかどうかによってキリスト生活変わりますよ。私たちはどうでしょうか。肉における損を逆に得だと考えてませんか。キリストにおける得を逆に損だと勘違いしていないでしょうか、ね、私は、イエス様に献身して、この働きについてですね、伝道者仲間といろいろね、 まあ、そのおじちゃんの伝道者とかいますからね、そういった方々と交わった時にですね、過去やっぱり自分自身献身のプロセスの中で主の働きになっていく話の中でね、報われないっていうのはもう想定してたんですけど、まさかここまでかっていうふうにね、いう思いがありました。もう本当にもう気の身気のままでね、献身したっていうところがありましたからね。でその後、伝道者仲間の中でもいろんな引っ張り合いがあって、伝道の結実が多い人、教会堂が建てられ、人々が多く救われる人たちほど、証しできるっていうね、結局私が世で働いていた時の企業体質、教会は企業なのかと、実績主義なのかというふうに思わされたところがあったんです。最初は良かったんですけどね、そこの選挙団体、だけどもう最終的には実績主義になりました。ノルマじゃないんだから、営業じゃないんだからさ、ね、キリスト教会の中でそれ導入したらね、功利主義もいいところですよ。役に立てば、役に立つキリスト教会って自称すればいいじゃないですか。役に立たないんですよ、役立たずなんですよ。何がキリスト教が違いますよ、私自身が役立たずなんですよ。だからキリスト教会に集まるんですよ、神様に召し出されて。そうやって気づいた人たちは、気づかなくても神様から選ばれてる人たちはね、役立たず者同士、キリストしかもうねないよねっていう風なところで一点で交わることができるんですよね。だけどそういう誤解が、まあね、肉における損を得だと考え、キリストにおける得を損だと勘違いしてね、私はですね、献身した後ですね、伝道者としての働きがあまりにも辛かったのでね、その大先輩のおじいちゃん先生にですね、相談したことがあります。でこれだけの、総額円で換算できますからね、自分の損失っていうね。しかもこのような扱いを受けて、結局はね、そこの教会からね、もう逃げるしかなかったです、カルト化したから。その後もう一人で頑張るしかなかった、神様と導きをしかなかった、御言葉しかなかった。誰に相談したって分かってくれないわけですからね、同じ体験を共有する同路者がいなかったから、一人でやるしかなかったんですよ。お前何一人でやってんのって、なんかね、独立系とか単立系の教会のこととか、あるいはそういう伝道の働きをね批判する人いますけどね、そんなね、おんぶに抱っこしてね、自分自身がその既存の教会でおんぶに抱っこでね、すべて教会は教会の奉仕者がやればいいやっていうふうに思いながらね、自分だけは私生活を楽しんでる、自分の家族だけで楽しんでる、自分の人間関係だけで楽しんでる、世の人間関係で楽しんでる、ね、で教会が不満に思ったら別のところに帰ると。しかしね、しかしですよ、既存の諸教会には思うところはいっぱいありますけどね、一つ言えるのはですね、献身者とか奉献者っていうのはその教会にから出ることできないんですもん。出ることできる人もいるけどね、ローテーション制でね、人事異動があってね、2年に1回とかで、ね、4年に1回とかで、ね、牧師とか司祭がね、教団内でぐるぐるぐるぐる回ってるようなね、教派ってたくさんありますから。だけども結構な教会ですね、半分ぐらいの教会はそういったローテーション制取ってませんね。1教会1伝道者制みたいな感じでね、なってます。でそういう人たちっていうのはその教会から出れないんですよ。信徒たちに問題があって言うことは聞いてくれないし、ね、別にそういうことを聞いてくれたって給料上がるわけじゃないんですよ、献身者ってのはね。あるいはね、福利厚生が充実するわけでもないの。ただ神様からこのように示されて、私牧の中で言えって言われたから言うの。なぜかというと、その週で語られた、これが時がすごい重要なんですけれども、その1週間で語られる御言葉はその、ね、1週間で語られる礼拝の中での説教でね、全部語り尽くされていますよ。でも一週間の歩みの中でそこからどんどん逸脱していくと、もう見てられないと、いろんな被害報告も入ってくると。 苦情も出てくると、教会の中からね。そしたらその人に対してちょっとって言いたくはない。だって言ったらどうなるの、嫌われるもんだって。嫌でしょ、誰だって嫌われるの。しかも教会というね、神の家でですよ、嫌われるの嫌だから、安息したいものじゃないですか。でも言いたくないけど言わざるを得ない、主にあってね。だから相手に対しても主にあって聞いていただきたいって、まあ祈りながらね接するわけでありますよね。で、自分自身もキリストに献身して、損だと思ったことからはこんなにあるあんなにもあるっていうふうにその伝道者に相談した時に、まあ天に富を積んでいるからね、いいんじゃないのっていうふうに言われただけでした。まあ時はすごく感慨になって怒ってましたけどね、本当にまだ駆け出しだったんでね、今思うとですね、まあ、その教え自体はですね、そうだな、そのまま受け入れるべきだなっていうふうに思います。ピリピ書の3章7節から11節、しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私は全てを損と思っています。私はキリストの家に全てを失いましたが、それらは塵や悪だと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。このね、ここで使われている損という言葉、冒頭の3章7節、損、キリストの家に損と思うようになりました。とってね、得であったこのような全てのものをって書いてるでしょ。で、この得っていう言葉はケルドスの複数形が使われています。ギリシャ語のケルドスという言葉ですね、その複数形だから、もろもろの利益っていうことですね。普通に益とも訳されますけれどもね、もろもろの利益、自分にとってもろもろの利益であったこのような全ての古きものをキリストの家に損と思うようになりましたっつってんですよ。ピリピ書の1章の21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですって書いてますね。この益っていう言葉がケルドスという言葉であります。死ぬことは益ですって、いうことですね。損ではないんだと。で、同じ7節のですね、損という言葉、はですね、ケルドスに対してジミアという言葉が使われております。キリストの家に、損、ジミアと、思うようになりました。これは不利益とか損失とか損害という意味であります。ピリピ書のですね、3章の8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に私は全てを損、ジミア、不利益、損失、損害と思っています。私はキリストの家に全てを失いましたが、それは塵や悪だと考えています。キリストの家に、キリストを知っていることの素晴らしさの家に、肉における損得感情から私たちは解放されたのです。全ての事柄の中身が神の御業としての究極の善、最高最善、まあ、これはアガソスという言葉ですけど、に変えられるという認識に至ります。損が得、得が損っていう風にね思えるようになったらですね、キリストの家に全てが究極の善、最高最善になるというね、認識に至ります。神がどのようなお方であるかを知ることになるんです。どういうことですか。ローマ書の8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いていくとなることを私たちは知っていますという、益としてくださる最高最善、究極の善を行ってくださる神、私たちはそのような神を知ることによって損を得、得を損だと、認識するに至るようになっていきます。そうすると人生が激変していくわけですね。本文には、もしこの方が地上におられたなら祭司であることは決してなかったでしょうと書いてあります。キリストが大祭司であること、罪人の私たちのために憐れんでください、慈しんでください、このように祈ることしかできない私たちのために取りなして祈ってくださっているということ、私たちの信仰が 亡くならないように祈ってくださっていることはね、疑う余地がありません。なぜならキリストは大祭司であるからです。ヨハネの福音書の17章の14節から15節、十字架にかかる前もイエス様は告別説教として、大祭司の祈りをして、このように言いました。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることですということですね。イエス様はいつも私たちと共におられます。それは一つはですね、純粋に私たちのことを、愛しておられ、一緒にいたいからですね。神様はね、同時にですね、私たちキリストを信じる者たちが、世から憎まれるっていうことを知っているからです。だからイエス様は、天に上げられる前に祈った内容というのは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。キリストが大祭司として、私たちに奉仕してくださる、仕えてくださる、その一環として、悪いものからサタンや、他の悪霊どもから守ってくださるっていうね、意味合いがあるわけですね。そしてレビ的秩序というもの問題に戻りますけれども、その職務が立法抜きではね、成立しません。レビの祭司職っていうのは、立法抜きでは成立しません。確かに立法よりも前に、あのレビの祭司職っていうのはね、重要ではありますけれどもね、そのようにキリストにおいて犠牲を捧げる職務が祭司の称号に結合しなければなりません。なぜならレビ的秩序でさえ、レビ的な祭司職でさえ、立法においていろんな犠牲を捧げなければいけなかったからです。ヘブル書の2章の14節から15節、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。キリストは地上においてご自身の体を捧げたため、それ以外の目に見える犠牲を捧げることはできず、というか捧げる必要はなさらなかったんですね。捧げることはしなかった、地上の祭司になることはしなかったからです。地上における政治的統治者になる意思もなかったですからね、イエス様は。みんなが担ごうとしたけど、エルサレムの王、ユダヤ人の王になるつもりはなかったですからね、イエス様はね。地上の大祭司になるつもりもなかったんですよ。だから地上に祭司になること、キリストが地上祭司になることは不可能なんです。使徒がキリストの死を扱うときですね、その外的行為ではなくてね、霊的結実に目を留めております。ですからキリストは私たちと同じように死を忍ばれたわけでありますけれども、諸々の罪を祭司として許したのは天の力によるものでありました。だから私たちが罪の許しを求めて、天にあるものを求めなさいって、キリストを求めなさいってことですよ。キリストの血が流されたのは確かに外的なことでありました。でも清めは内的霊的なことでもありました。つまりキリストは地上では死んだんでありますけれども、その体をね、犠牲として捧げて地上では死にましたから、その死の力と効力は天からのものであったということであります。だから外的行為も見得る形では大切ですけれども、その外的行為から、キリストの死という外的行為から、どのような霊的な結実が与えられたかっていうことにね、目を留めなければいけないということでありますヘブル書の9章14節、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせて、生ける神に使えるものにすることでしょうか。だからキリストの血っていうのは確かに外的なものであります。神様がキリストを通してその流された血潮を見て、私たちを義と認めてくださるんです。でそれで終わりかっていうと、そうじゃないですよね。その次がある。今まではそれで終わりっていうふうにニュアンスで語っていましたけどね、その次は何かっていうと、その血は、私たちの良心を、キリストの血はね、清めてくださるわけですね。そしたらどうなるかっていうと、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにするんですよ。だから、神に仕えるにあたって、死んだ行いと、 生ける行いっていうものの識別ができるようになっていく。神に仕えて生きるようになるために不必要な生き方っていうものを断捨離することができるということであります。さて、使徒はなぜキリストが地上におられるなら祭司であることは決してなかったと断言することができたんでしょうか。本文には律法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからですとその理由を書いております。まあ、要するに今でもレビ的祭司たちの職務に不可欠な律法が有効なのか、かつキリストは祭司ではないのか、それともね、キリストの到来とともに律法の犠牲は終わったのかというね、問題提起であります。まあ言うまでもありませんね。律法の犠牲はキリストの到来とともに終わったのであります。キリストは律法の終わりであり、信じる者すべてに義をもたらしてくださるんです。聖書教会共同訳のローマ書10章の4節でありますね。でこの、律法の終わりって、この終わりっていうのはギリシャ語のテロスでありますからね、律法の目標とか律法の完成っていうふうにね言います。キリストは律法の目標であり、律法の完成であり、信じる者すべてに義をもたらしてくださるんです。私たちは律法を目標とし、律法を完成させる必要はない。キリストが成し遂げてくださったから、だからキリストの律法を、私たちは、聖霊によって守るものである、守らせていただくものであるということでありますね。お祈りします。愛する天の父なる神様、私たちはさまざまな律法の犠牲や、規定、戒め、掟に縛られたものでありましたけれども、キリストが大祭司となって私たちを、そのような縛りから、一切合切解放してくださったことをありがとうございます。私たちが自分自身の認識において、あくまでも罪人の筆頭格であり、だからこそ、罪人を、悔い改めて、立ち返らせるために、キリストが来られたことを深く覚えることができますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.